ハレルヤ、素晴らしい神様、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、ただいまからあなたの御言葉に耳を傾けます。どうか今日の御言葉があなたの霊の中で豊かに祝福され、そしてあなたの御言葉の真理がこのしもべの口をもって語られていきますように、また聞く者一人一人もあなたの御手の中で、豊かなる祝福の中で、その御言葉を受け入れることができますように導いてください。全国で持たれています礼拝の中において語られる御言葉も同じように、あなたが聖霊によって祝福し、油を注ぎ、そこに立てられている牧師や働き人一人一人を祝福してください。あなたの御言葉が豊かな杖となり、私たちの一週間の糧となって整えられますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。ここでメッセージをするのは今回が2回目で、最初は3年ぐらい前ですかね、2017年だったと思うんですけど、ここでメッセージをさせていただきました。で、今日またこうしてこの機会が与えられたことをですね、主に感謝しています。まず皆さんにお伺いしたいんですけど、聖書の世界ってどういう世界だと思いますか？聖書の世界ってどういう世界でしょう？皆さん考えたことありますか？聖書の世界っていうのは、第二コリントにありますように、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからであるとあるように、聖書の世界って見えないものに目を注ぐ世界なんですね。だから非常にある面難しい信仰の歩みっていうのは、この社会の中の神社とか仏閣とか、その仏教とかみたいに、ここに行って、外していいですか、ここの神社に行って手を合わせ、ここに行って何々してって、目に見える形だったら分かりやすいんですけど、聖書はそうじゃないですよね。教会は立っているけど、教会に手を合わせる人いないですよね。教会は要するにキリストの体ですから、要するに皆さんここに手を合わせに来るんじゃなくて、神の言葉を聞きに来る。だから聖書の世界って非常に難しい、ある面難しい、でもある面簡単という世界。だから私たちは見えるものではなくて見えないものに目を注ぐ歩みをしていかないといけない。で、今日私はですね、ホワイトボードを用意していただきました。こうやって言葉で喋るとなかなか伝えられないんで、ちょっと図を書いていろいろ話しようかなと思っています。で、創世記の一章に、はじめに神は天と地を創造されたとあります。だから、神様は、天と地を創造されたと。そして、聖書を読んでいくと、虚しく、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。だから、ここには闇があったわけですよ。それで、それを神の霊が、覆ってるわけです。で、この闇っていうのは聖書の中で、闇を表現する言葉っていうのは、これは、サタンを表現しますよね。要するに悪魔。で、闇とか、蛇とか、竜とか、聖書はこういう形でサタンを表現します。特に黙示録とか出てくる竜っていうのは、やっぱりサタンの象徴です。だから、まずこの世っていうのは、最初は神の霊と、もう一つサタン、世の霊。この二つが存在していた。そしてそこに、神は人を作ろうと。土から人を作ろうと言って、人を作られた。そしてこれに命の息を、神から吹き込まれた。で、最初は、神が吹き込んだ命は、これは意識。行動。要するに神の言葉を受けて そのまま動くもの。だからこの中には何も入ってないから、ただ神様の言葉を受けて動く。神様が右に行ってけったら右に行く、左に行けったら左に行く。だからこういう最初の人の姿は常に神とつながっている。神とつながった中での、だから意識しかない、行動しかない世界、これがエデンの園です。でここに今日の御言葉で3章のから、この蛇がアダムとエバに、神様が食べるなと言った木の実を食べるように誘惑するわけです。でエバは神の言葉よりもこのサタンの言葉に心を揺り動かされ、それに従って、善悪を木の実を食べた。で新化、口語訳聖書は善悪の木の実と書いてありますけど、善悪を知る木からという書いてますけど、新化訳では善悪の知識の木というふうに記しています。だからそれを食べることによって彼らの中に、知識と感情、善と悪を見るための感情が入ってきます。で、それによって、ここに一つの霊性が形成される。だから、聖書のですね、どこですかね。三章の22節に、主なる神は言われた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知る者となった。彼は手を伸べ、命の木から取って食べ、永久に生きるかもしれない。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその地を耕せられた。要するに、まさに善悪。要するに人に知識と感情が入ることによって、人は、ここに一つの霊性が出ている。これが、人の霊。だからこの世の仕組みというのは、神の霊と人の霊と世の霊、サタンの霊、この三つから構成されています。だから本来は神様との関係は常に神の御言葉によって動いていた彼、人は逆にここに一つの霊性ができたことによってこれが遮断されたわけですよ。そして自分たちで考えていろいろ行動するようになった。で、特にだからそれによってここの誘惑もどんどん入って、こことの関係の方が強くなっていく。で、これが聖書が言う罪なんですよ。あ、罰か、罪。聖書が言う罪というのは、何かを悪いことをした、何か犯罪を犯したっていうのが罪じゃなくて、聖書の罪というのは的が外れるってこと。本来神様を見ていかなきゃいけない人の目が外れてしまった。ここで途絶されてこっちにも向くようになってしまう。これを聖書は罪と言ってる。だから今私たちは常にこの人のこの霊、世の霊の誘惑と惑わしの中で戦ってるわけですよ。だからしょっちゅう罪を犯すでしょ。で、そっちを神様を忘れるじゃないですか。だからそういう、だから悔い改めっていうのは、この目が、こっち向いてる目がこっちに向きなさいよというのが聖書が言う悔い改めなんです。ですから私たちは常に本来は神様との関係が主なのに、やはりそこに自分の感情、知、要するに人間の構成は地位、上位というこの三つからなっています。要するに知識で入ってきたもの。だからそれは目であり、鼻であり、口であり、耳であり、手である。いろんなものを触って、熱い、冷たい。で、食べて美味しい、まずい、辛い、甘い。そういういろんな知識が入ってくることによって、それを感情の中で意識化させて行動に出ていく。だから この地位、上位というこの三つの仕組みの中で人間は生きている。だから大事なことは、この知識として、私たちが何を吸収するか。何を取り入れていくかが大事だ。だから私たちが悪いものを常に取り入れていけば、そこの感情の中で悪いものは悪いと自覚しない。だから例えば泥棒の家庭で育った人が、泥棒は仕事なんだって。我々はこの泥棒によって生計を立ててるんだという教えをされたら、あ、泥棒は悪いことじゃないんだ。だから自分も泥棒をしても悪くはないんだという意識になる。でも社会的に見ると泥棒は犯罪なんだ。だからそういうもので私たちは何を入れるか。だから生まれたての赤ちゃんというのは何もわからないですよね。だから熱いお湯だろうが冷たいものだろうがどんどん触っていきます。でもそれが親がそれを見て、いや、これは熱いんだよ、触っちゃダメなんだよ、これは冷たいんだよっていうことを教えていくわけ。だから私たちはこの知識として何を入れていくかということが私たちの信仰の中でもとても重要なことになる。で、神様はこの途切れていた私たちをもう一度、神の愛によって、神様はこれを途切れたままにはしておかれない。やはりこの関係をやっぱり神様は作っていきたい。ね、十回の第一にありますように、私以外に神を作ってはならないと、私は妬む神だと言われているように、神様はとにかく自分が作った私たちの関係を、やっぱりもっと深めていきたい。じゃあそのためには、どうするかって言ったときに、やはりこのできてしまった霊性をもう一度なくすっていうことはできないから、だからご自身の一人子であるイエス・キリストを、私たちと同じところに使わして、そしてイエス・キリストの十字架を通してこの神との関係を修復した。だから聖書にあるように御子を信じる者が一人も滅びないっていうのはこういうことですね。だからキリストの十字架の死と復活を通してのみ私たちは救いへの道ができるんだっていうこと。そしてイエス様が、十字架にかかって復活されて天に昇るときに、私は天に帰る。その代わり、助け主をあなた方に送る。で、それが、聖霊でしょ。ね、聖霊が私たちの中にイエス様は助け主として送られる。だから、聖霊様は常に御言葉を求めます。でも私たち人間は、やっぱりこの世の見えるものに目が移ります。で、この戦いが、要するに信仰の戦い。信仰の戦いっていうのは、誰かとやり取りする戦いではなくて、この戦いなんです。私たちの中に内住しておられる聖霊様と働きと、やはり私たち、この、善悪、要するにある、この人の霊との戦いが信仰の戦い。だから私たちは神様にとの関係を持っていくには何を入れるかっていうことだ。だから聖書が御言葉を、御言葉をって御言葉を蓄えなさい。だから今日の、もう一つの聖書の箇所です。ヤコブ。ヤコブの一章の21、2ですかね。だからすべての汚れや鼻出し悪を捨て去って心に植え付けている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。そして蓄えた御言葉を行う人になりなさい。と聖書が言う。だから御言葉をここに蓄える。だから聖書の御言葉を毎日読みなさいよ。お祈りしなさいよっていうのはそういうことなんです。だからここに入ってくるものが何が入ってくるかによって私たちの体から出ていく行動が変わってくるんだっていうこと。だから、まあ、先ほど教会学校にも少し顔を出したんですけど、その中でも言われたけど、やはりクリスチャンって語りである必要ないですよね。私はクリスチャンです。だからクリスチャンはどうしたらいいんだよ。清く正しく美しくって いう言葉がありますけど、クリスチャンだからこうしなきゃいけない、クリスチャンだからこうでなければならないという考え方は非常に自分を苦しめます。これは悪魔の誘惑です。あんたクリスチャンなんだからもっとこうしなきゃいけないんじゃない、あんたこうしなきゃならないんじゃないのって、こうでなきゃいけない、よく家族からも言われたりしますよね。そうじゃなくて、クリスチャンだからとかじゃなくて、やはり何を自分の中に入れていく。クリスチャンだったら御言葉を入れていく。御言葉が入ることによって、必然的に私たちの感情もその御言葉に左右されるようになります。そして出ていく行動も、その神の愛の行動が出ていく。だからどれだけ私たちが御言葉を蓄えるか、これが大事なんです。それともう一つ、教会に大事な三本柱って何でしょう。何だと思います。教会に大事な三本柱、何でしょう。教会に大事な三本柱は賛美と祈りと御言葉なんです。もうこれだけあればいいです、教会は。だって教会もキリストの体ですよね。教会もキリストの体。そしてここにも聖霊がいるんですよ。助け主なる聖霊。だからこの教会で常に祈りがあり、常に賛美があり、常に御言葉がある。この三つがあると、教会は豊かになります。そして、これが入ってきづらくなってくる。世の霊が。教会に賛美がない、祈りがない、御言葉がないと、聖霊様を寝てしまいます。だから自由にこの世の霊が入ってきます。だからいろんなものが教会で問題が起きます。裁きが起きます。非難が起きます。争いが起きます。それはなぜかって。要するに祈りがない。やはり教会は祈りと賛美と御言葉でやはり祝福していかないといけない。そうすると聖霊が豊かに働きます。それは私たちの体も一緒ですね。私たちの日々の生活の中にも賛美と祈りと御言葉、この三つだけなんですよ。この三つがあると大丈夫。だからその他は何もいらないっていうか、何もいらないというとまたおかしくなるけどね。やっぱりいろんな委員会とかいろんな働きがありますけど、ただやはり大事なことは、やっぱり祈りと賛美と御言葉。これに徹していく。だから、地位、上位という組織の中で、私たちがこの世の霊の誘惑と惑わしに勝つためには、やはり、御言葉を私たちの中に蓄えて、私たちのうちにいる聖霊の力を豊かに用いないといけない。だから聖霊様は全てのことを教えてくださるという聖書。だから聖霊が強まっていけば、どんな境遇に立たされた時でも、その聖霊様が私たちを助けてください、導いてください。だから信仰生活っていうのは非常に苦痛ではない。楽しみなんだ。楽しまないといけない。だって聖書言ったんや。あなた方が私を選んだんだよね。私があなた方を選んで立てたんだって。だから皆さん方は神に選ばれた方なんです。皆さん方が一生懸命神様を探して、お、イエス様がいた。私はイエス様に従うんだって。皆さん方が選んだんじゃない。神様が皆さん方に目を留めて、この筑紫の南キリスト教会に導かれた。で、それはなぜかというと、やはり皆さん方一人一人の祈りが、そして賛美が、この教会に必要だから。だから神様は皆さん方をここに呼び寄せて、ここで、教会の霊性を高めることと、もう一つ皆さん方一人一人の聖霊の技を高めていく。今日私はあの頃、十字架のネクタイをしてきました。で、私、 車にもいろいろ十字架とかやってるんですね。それなぜかというとですね、黙っておくといろんな誘惑が来るんです。勧誘が来るんです。でも自分が十字架つけりゃ、あ、この人はキリスト教なんだったらね、黙るんですよね、みんなね。だから地域なんかでも私今自分の家で毎週礼拝守ってるんですけど、玄関の入り口に十字架立ててます。そうするとね、周りの近所の人たち何も言わないんですよね。誘惑は何もないんです。なぜなら自分がもう最初に証ししてるから。ここはクリスチャンの家です。だからエホバも来ないですね。何もないといろんな誘惑が来ますよね。勧誘が来ますよね。エホバが毎一週一回ぐらいこうピンポンピンポン鳴らしてね、来るんだけど、やっぱり十字架立てて、ここはクリスチャンですよっていうことを証しすると来ないんですよね。だから韓国の教会なんかそうですね。韓国の家庭なんか行くと玄関の上にですね、それぞれの自分の宗教のマークをつけてるんですね。万字のマークがあったり、時には十字架をこうポンと貼ってあったりとかですね。なんかそれ見ると、あ、ここは仏教だ、あ、ここはクリスチャンだっていうのが分かるような感じですけど、やはりそれも一つの方法なんですね。だから、よく、職場の中で、私は今、久山療養院というところに勤めてますけど、そこはキリスト教の施設なんで、そんなに堂々と、クリスチャンであることを証しはできますけど、ただ一般の会社だとなかなか自分がクリスチャンだということは証しできない人がいますけどね。でも、一言言っちゃうと、そんなに苦ではないような気もせんでもないんですけど、そういうことで、やはり自分がクリスチャンであるということは、決して重荷に思ってはいけない。だから神様は、常に神様、僕の信仰は神様は常に良いものをくださる。そして全ての道は神が責任を取ってくださるというのは僕の信仰なんですけど、だから何かあるときは必ず立ち止まって祈る。聞く。そして、道じゃなければ閉ざされる。道であるならば開かれていく。実は今日も今朝もですね、私今朝10時前ぐらいにここに着いたんですよ。原田のとこに。そしたらですね、道が間違えてですね、もう最終的に、わけがわからなくなって、で、梅木さんに電話したんですけど、何回鳴らしても梅木さん出なくてですね、ああ、どうしようと思ったら、やはりそこで神様に祈ったんですよ。だから僕間違えたのは梅木さんに電話する前に神様に祈るべきでしたね。やはりここなんですよね、この違い。やはり私自身も、やっぱりまず人に、神様じゃなくて人にという思いが、それがやっぱり我々人間なんですけど、でもそこで、主よって、道に迷いましたって、時間がありませんって、どうしたらいいですかって祈ったときに、本当に今日私ね、ここの連絡場所も何も聞いてなかったんですよ。だから、10時半までいたら間に合わねえなと思いながらやってたんですけど、やっぱり祈ったときに、ふと、こっから言うとこう行けば、よかったんだなっていうのが思い出して、だから3号線から行って、確か3号線から入ったところの通り沿いやったよねっていうふうに思い出して、で、3号線に出てぐるっと回ってきたら、もう入ったすぐに教会の看板があって、なんとか10時半に間に合ったんですけど、やっぱり私たちの人生そういうことでいっぱいあるじゃないですか。日々の生活の中で。ね、それでやっぱり失敗するんですよね。でも、その時にやっぱり一言、主よって、こういうことですけど、どうしたらいいですか？で、日々、そういう神様との会話を続けていくことによって、やはり主が働いてくださる。動いてくださる。そして思い出させてくださる。ということがあるんで、そういう、何て言いますか、こう、信仰のこの楽しみ。神様に祈ると、神様がどういうふうに私に働いてくださるのか、与えてくださるのか、動いてくださるのか、というその楽しみを楽しんでいくのが、この関係なんです。だから私はクリスチャンだから神様に恥をかかせないために、こうしなきゃいけないだって肩肘張るんじゃなくて、 朝起きた時に、主よって今日はあなたは何を私に与えてくださるんでしょうか、どういう道を歩ましてくださるんでしょうか、誰に出会わせてくださるんでしょうか、そういうことをですね祈っていくと信仰の歩みが楽しくなる。だって主は言われた、私が選んだって。だったら全てのことにおいて私が責任を取る。だから全て委ねるっていうのはそういうことですよね。でも皆さん今この世の霊の誘惑に陥ると自分がになっちゃう。だから今この関係が非常にこの世は強いんですよね。だからそれを断ち切るためにやっぱり御言葉を私たちの中に蓄えていく、その歩みをですね、していただければ、信仰が非常に楽しくなるんじゃないかなと。毎日毎日の神様とのその交わりっていうものが、楽しくなるんじゃないかなと思います。祈りはね、形じゃないね。祈りは会話ですから、ね、だから歩きながらでも祈れるし、座って手を組んで祈るのが祈りじゃない。歩きながらでも、トイレに入っている時でも、家事をしながらでも、どういう時でも気軽に話しかける。だってみんな親子の関係でそうじゃないですか。子供はお母さんが何をしてでも話しかけてくるじゃないですか。そして自分も自由に子供と話す時に机に座って向かえて、じっとこう形を取ってから話す人なんていないと思うんですよね。だから私たちと神様の関係もそうなんだ。だって父なる神だから、父なんだから。私たちのお父さんなんだから。だったら、この世の父とこの関係と同じように、気軽に神様に話をする。わざわざ天の父なる神様って祈る必要もないし、主よって、主よ聞いてますかって。今こういう話も私は神様聞いてくださってると思ってるんで、その関係をですね、持っていくと、この世があまり気にならなくなる。何かあったらすぐ神様に、何かあったらすぐ神様にというこの訓練をしていくときに、この世があまり気にならなくなります。人の声が気にならなくなります。だから教会も朝皆さん来たら一言祈ってください、ここで礼拝前に。そうするとこの教会もっと祝されますよ。ああ、賛美と祈りと御言葉、この三つをですね、教会の柱としてしっかりと、また自分の日々の信仰の歩みとしてしっかりと持っていくときに、自分自身も祝されるし、それでまた教会も祝されていきますんで、よろしくお願いいたします。やはりこの世の霊に負けないようにしっかりと御言葉につながっていきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ、素晴らしい神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、私たちはこの世の霊の誘惑と惑わしの中で日々、戦いを強いられています。しかしあなたの御言葉が私たちのうちに豊かに蓄えられて、その歩みが豊かにされることを信じお委ねいたします。助けてください。聖霊様を強めてください。一人一人を導いてください。この一週間の旅があなたの御言葉によってしっかりと支えられますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。